17日木曜日の社会面、暮らし面、読者の声ほかです。第三社会面からです。小樽署は16日、不同意性交の疑いで、小樽市天神1、会社員、堀口秀次容疑者56歳を逮捕しました。逮捕容疑は昨年12月25日、午後5時40分から、翌26日、午前0時頃にかけ、同容疑者の自宅で、小樽市内の10代半ばの少女を暴行した疑いです。小樽署によりますと、2人は交流サイト SNS で知り合いました。昨年12月26日昼に、市内で少女を乗せたタクシー運転手から、少女の様子がおかしいと通報があり、小樽署員が少女に事情を聞き、被害が発覚しました。次は第四社会面からです。国の重要文化財で小樽市が補修工事のために2018年から営業を休止していた旧日本郵船小樽支店が改修を終え、25日から営業を再開します。16日に報道陣向けに公開されました。旧日本郵船小樽支店は西欧建築様式を取り入れた石造り2階建てで、明治の建築家佐太刀七次郎の設計で、1906年明治39年に完成、55年に小樽市が日本郵船から譲り受けました。老朽化を踏まえた今回の改修では、石壁に柔軟性がある特殊なケーブルを埋め込み、地震の揺れに対応できるようにしました。市総合博物館によりますと、全国でも先進的な耐震化方法だといいます。室内では明治期の写真をもとに復元した金から革紙を使った壁紙や当時の家具も見られます。市総合博物館の石川館長は、明治期の建築技術や装飾に加え、当時どれほどの明るさの下で仕事をしていたかなど、空間そのものを体験できると話します。今後は草加サービス大手の東京日比谷花壇が指定管理者となって運営します。開館時間は午前9時半から午後5時、火曜休館、祝日にあたるときは次の平日が休館です。一般300円などです。次は朝の食卓です。ファイターズ応援作戦会議代表長谷川裕二さんの新庄監督と小村社長の涙。プロ野球、北海道日本ハムファイターズの今シーズンが開幕して、勝ち負けに一喜一憂する季節になりました。小村球団社長が3月の激励会で、新庄剛志監督の涙は見たことないですよ、泣いてほしいですね、勝って最後ねとコメントされている報道を見て、あれと思ったファンは少なくないでしょう。私たちファイターズファンは、2006年新庄監督が日本一を決めた現役ラストゲームで号泣しながら最後の打席に立ち、守備についた姿を記憶しています。確かに監督就任後に涙を流すシーンを見たことがないかもしれません。小村社長は昨年くも膜下出血で倒れ、14時間の難しい手術を受けて奇跡の生還を果たし、現場復帰されました。ファンからも人気があり、本拠地エスコンフィールド北海道で記念撮影を求められることもたびたびとか。そういえば新庄監督の選手時代、球団社長だった今村淳二さん、藤井淳一さんも愛嬌があってファンに愛されていたことを思い出します。小村社長は、僕は何回も泣かされているから、今度は新庄監督に泣いてほしいとも言っています。エスコンで日本一に輝いて、2006年以来の涙を流す新庄監督と、その姿にもらい泣きする小村社長の感動的なシーンを見られるのを楽しみにしています。朝の食卓からでした。次は、7面の読者の声からです。卓上式、書写は楽しい。岩見沢市の松田和夫さん、75歳の方です。私の住んでいる 岩見沢市は全国でも有数な豪雪地帯として、毎年のようにニュースで大雪の様子が放映される。冬は除雪以外にすることがあまりない。そこで冬の間、漢字検定準一級に挑戦することにした。しかし数日間、練習問題に取り組んでみたが、まるで外国語のようで無理だと判断。代わりに本誌、卓上式の書き写しをすることにした。新聞販売所で卓上式ノートを購入。はじめは3日に1回くらいの書き写しだったが、3月中旬からは日課となった。読んで考える、感じる、思う。そして1時間ほどかけて書き写す。このアナログ作業は漢字忘れを防いでくれるなど、後期高齢者の私にとって認知症の予防に効果的だと思う。今では毎朝、卓上式には何が書かれているかを楽しみにして待つ自分がいる。何より卓上式という名前になったのが1950年だそうで、私が生まれた年と重なる。これからも継続していきたい。読者の声からでした。次は斉藤一無線同心川柳です。関税の泥水かぶる春の道。関税の泥水かぶる春の道。別海中根宇一。小読みだどないが春知り取り渡る。小読みだどないが春知り取り渡る。雨竜浅尾陽子。帰りたい遺骨が叫ぶ伊王島。帰りたい遺骨が叫ぶ伊王島。旭川田辺秀夫。春を待つ我が川柳はまだつぼみ。春を待つ我が川柳はまだつぼみ。札幌渡辺幸男。病む妻の顔がほころぶ花だより。病む妻の顔がほころぶ花だより。函館浅地達夫。卒業の学校最後祝いの日。卒業の学校最後祝いの日。シャコタン筒潮理工予別小6年。学年は東光寺です。日本の桜をめでる人の波。日本の桜をめでる人の波。東神楽片岡君へ。以上、斉藤一無線同心川柳でした。次は三面の総合から。地域から発信、余一です。ワイン産地礎築いた7人の侍。特産のリンゴ暴落木に。命より大切なリンゴの木を切るんだからどう思われていたか。北海道のリンゴ産地だった知りべし管内余市町に激震が走ったのは1970年代。全国的な生産過剰からリンゴの価格が暴落し、80年代に入ると1箱18キロ入り2000円以上した市場価格が200円から300円に落ち込んだ。藤本剛さん81歳はトラック1台で200万円以上あった売り上げが7万円にもならなかったと振り返る。どうすれば。藤本さんらが注目したのがワイン用ブドウ。契約栽培が主で市場に左右されない安定した収益が見込める。危機感を持つ7人が集まり、隣町の日記町で果樹試験場長を務めていた古賀野史郎さん個人らと余市の気候風土に合う品種の研究を始めた。大手酒造会社技師から余市はワイン用ブドウの育成に適しているとの助言をもらい、セービルやピノワール、ミラートゥールガウなど欧州系のワイン専用品種の栽培を目指し、国内の先進地を何度も訪ねた。この頃ワインメーカーの中に食用ブドウではなく専用酒を使った醸造を目指す動きが起こる。道内外のメーカーが果樹栽培が盛んな余市に目をつけ、後に白ワイン北島ケルナーで有名になる北島秀樹さん69歳らと試験的に契約栽培を始めた。同時期7人は独自の組合を作り、道南のメーカーと契約。1985年から 本格栽培を始めた。リンゴ栽培で培った技術が生き、2年目に初収穫、4年目には契約量の300トンを達成した。1991年には収穫量が大きく上回り、作付けを減らすか悩んだ。メーカーがすべての引き取りに難色を示したため、1993年に組合を解散、他社と契約し、それぞれが独自の道を歩む。1994年に、ひじのしげるさん75歳が幻のワイン原料とされた、キフカブドウの大量栽培に成功。2003年には第1回国際ワインコンクールで、長山ブドウで作ったワインが金賞を受賞する。北海道ワイン、小樽が田崎さん、藤本さんらの名を冠した匠シリーズを発売。国内外の賞に輝き、余一の注目度は高まっていった。発信地域から、ワイン産地、余一からでした。17日の社会面他を終わります。